青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回様々な業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続きまして、インフルエンサーマーケティングで業績を伸ばしていらっしゃる株式会社スリーウェル代表取締役の中村光弘さんです。さあ、前回に引き続き中村さんが今日も来てくださいます。
はい、ねえ、はい、楽しみですね。
はい、うん、この後株式会社スリーウェル代表取締役の中村光弘さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。株式会社スリーウェル代表取締役の中村光弘さんです。中村さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと今日はですね、リスナーの方からたくさんメッセージが届いてますので、一緒にご紹介していきたいと思います。
はい、
まずは東京都ラジオネームちゃびまるさん、40歳男性の方からいただきました。都内で小さなカフェを営んでいますが、正直あまり繁盛していません。 SNS で宣伝をした方がいいと言われ取り組んでいますが、手応えがなく、どうすればいいのか。写真を撮ってアップすればお客さんが来るというほど甘くないことは分かっていますが、 SNS を集客に結びつけるにはどうすればいいでしょうか、といただきました。まあ、今はね、 SNS でお店の宣伝をね、される方ってたくさんいらっしゃると思いますけど、ただアップするだけじゃダメなんですね。
そうですね、ただこう写真をアップするっていうのは、やっぱどこのお店もやってるんで、それだけだとやっぱり、まあ、集客に結びつけるのは難しいかなというふうに思っていて、やっぱりこう自分のこのお店の強みはどこで、それをこう誰に届けたいのかがすごく大事で、まあ、それってどのビジネスでもそうだと思うんですけど、 SNS で言うと、例えばこうカフェだったら、すごいコーヒーにこう強いこだわりを持っているので、じゃあコーヒーが好きな人に来てほしいとかっていう、そういうメッセージをこう発信していくというか、じゃあうちではこういうこだわりのコーヒーを出してますとか、コーヒーが好きな方のためにこういうものを出してますよっていうのを発信していくのが大事で、例えばそれがお店の強みがインスタ映えするような、内装ですっていうのであれば、またそれも発信の方が違って、自分がどこに強みが、自分のお店がどこに強みがあって誰に届けるのかをまず決めて、その人たちに向けて的を絞って発信していくっていうのがすごく大事だなと思います。
青木さんはこうお店の集客のためには、こうね、ちゃびまるさん、どうしていけばいいと思いますか？
そうね、
はい、
まあ、やっぱり今中村さんおっしゃったように、やっぱり店のその売りというかな、そのやっぱりここをうちは、まあ、差別化、区分化、専門化、
はい、
そして集中というね、戦略的な、まあ、マーケティングではこういうポイントをすごく我々は大事にするんだけど、どこ、こう違いって何と、他の店との違いって何とか、
はい、
なんでお宅にその来なければいけないのかね、うん、要はいっぱい世の中にはお店ってあるじゃないですか、ね、コーヒーはどこでも飲めるんだから、
はい、
だから例えばエジプトの特別なこの時期しか、ね、はい、栽培できないコーヒー豆から取ったそのコーヒーをもう先着何名様しか飲ませれないけれども、もう特別な、ね、その焙煎の仕方で、例えばそのバリスタっていうのかな、来てもらって、この期間だけ特別店に来てくれますみたいな、
はい、
いいでしょ、いいでしょ、
はい、いい
と思います。うまいな俺
マーケティング
そんな感じだと思うのよね。で、要するになんか話題性、
う
ん、売り物作んないと、
はい、
お客さんがやっぱりね、インフルエンサーも何も伝えるものがないもんね。
そっか、確かに、なんか私もカフェ選びするときって、なんかこのお店のアップルパイが食べたいとか、
は
い、このお店はチーズケーキが有名らしいとか、なんか看板 商品といいますか、うんうん、ありますよね。
そうですね、まあ、ないのであればそれを作っていくっていうのが大事だと思います。
なるほど、はい、自分のお店だからこその強みを見つけて、はい、そこに絞って投稿していく、
ね、それをそうですね、誰に届けたいかというところをまず分析していただくのがいいと思います、
はい、なるほど、ありがとうございます。さあ続いて神奈川県のラジオネームかっちゃんさん、32歳男性の方からいただきました。職場の50代の上司ですが、新しいものが苦手でオンラインで済むようなやり取りでも対面で行いたいと言ってきますちなみにその方、電子マネーも苦手で現金主義、まあ、別に悪いことではないと思いますが、新しいことを自分から遠ざけることってどう思いますかということです。なるほど、青木さんはね、なんかご自身で動画発信したりだとかね、新しいことをもうたくさんやられてると思いますけど、
僕はもう好奇心の塊だしねいや大体ね、いるのよ本当に。もう僕も60代の後半なんだけど、あの本当にね、なんだろう、 SNS だとか、それからなんか LINE もやらないとかね、聞くとめんどくさいって言うんだよね、うん、もうそういう人はね、もう浦島太郎だねもうダメですって言って、うん、やっぱりね、はい、いつまでも若々しく楽しく、なんだろう、何かに挑戦して生きてるっていうのが大事じゃないかな、はい、まあ、そんなこと言うとね、この質問 にダイレクトな答えになってないようだけど、でもなんかでもそういう人いそうだね、これね、電子マネーも苦手で現金主義って、なかなかでも希少価値があるんじゃないです
か、はい、だんだんもうみんなそうなってきてます
ね。まあ、自分がこれまで慣れてきたことですからね。なるほど、中村さんはいろいろ、それこそ新しいこと、はい、SNS もそうですけどやられてますけど、どうお考えですか。
僕あの基本的にその新しいそのものが好きなのであ の僕は何でもとりあえず取り入れるってことをやってますね、はい、まあ、面白いですし、
はい、
やっぱり便利になることも多いですし、
うんうん、それ情報収集ってどうやってされてるんですか。
あ、情報収集、それはやっぱりでも SNS が多いですね、はい、
そうなんですね、
はい、情報収集はやっぱり Twitter とか、はい、あ、まあ、今言った X が一番メインに使ってますかね、
うん、
なるほど。
なんか海外で流行ってることとかもチェックされるんですか。
あ、最近あんまりチェックできないですね。
ああ、でもやられてたこともあった、
はい、はい、あのインフルエンサーのサービスとか、それこそ、はい、あの海外でどんなものが流行ってるかっていうのは、はい、結構リサーチしてましたね。
うーん、なんか新しいものとか新しいことに挑戦するのってなんで大切だと思われますか。
あ、やっぱり時代はこう変わっていくんで、はい、自分自身がこう変化できないと取り残されていってしまうと思うんですよね、やっぱりビジネスでもずっと同じことやっていたら、はい、あの競合に負けていくと思いますし、うん、やっぱりいち早く変化していくっていうのが、はい、あの自分たちのこう強みにどんどんなっていくと思うんで、うん、まあ、そういった意味であの新しいことをどんどん取り入れて変化し続けなきゃいけないなと思ってますね、う
ん、それがこの上司にもね伝わればいいんですがなんか伝え方ってあるんですかね、青木さん
あるよね、まあ、あと基本的にはね、やっぱりそれも一つの個性と受け止めて あまり気にしない方がいいと思うよ。うん、こういう人を変えようっていうよりもね、
はい、
もっとね自分自身が前向きにね、いろんなものにこう取り組んでいきながら、そしてそういう楽しい一つのこう輪をね広げていくことの方が大切じゃないかな、
かっちゃんさん参考にしていただければと思います、うん、さあそして東京都のラジオネームワンダフルさん、35歳女性の方からいただきました。会社員の他に副業としてネットショップでハンドメイドの雑貨を販売しています。正直私の商品はすごく売れているわけではないですが、同じような商品なのにとても繁盛しているお店もあります。その方は人気のインフルエンサーというわけでもないのですが、一体何が違うのでしょうかと。なるほど、難しい
前提がちょっと難しいですね。
そうですね、ワンダフルさんのねなんか発信の仕方とかがわからないんですけれども、うんうん、同じような商品でもこう売れ行きが違うっていうのは結構あるんですかね、うんうん、
あでもあると言いますね、
はい、
はい、それこそ誰に売るかが、はい、あの大事で、同じ商品でも売り先を間違えてしまったら買ってもらえないと思うんで、そこはすごい、ターゲットを絞るっていうのは大事なんじゃないかなと思いますね。はい、
そうか、このワンダフルさんもだから商品を載せていくだけではダメなんですかね。
そうですね、
営業の世界っていうのは僕の専門なんだけど、同じ営業マンがトークを変えるだけで成績が変わり、うん、同じ営業マンがマーケットを変えるだけで成績が変わり、はい、同じ営業マンがツールを変えるだけで成績が変わり、同じ営業マンが紹介者が得られるようになると成績が変わり、同じ営業マンが時間の使い方を変えるだけで成績が変わる。だから例えばこのネットで言うなら、時間帯でどの時間帯にそのアピールするのかとか、なんか打ち出しの仕方とか、やっぱりそのまあアピールでも文字の一つのこうアピールだとか、なんか創意工夫をすると成績が変わるような気がするって思うけどね。
なるほど、うん、そういった分析がだから必要になる、
必要なんじゃないかな、うん、
なんか中村さん、そういった SNS とかも発信する上でこの時間帯だとかもあるんですかね、関係は。
あ、時間帯は結構あります。やっぱ見られてる時間に発信するのが一番いいので、うん、やっぱり、夜の8時から、10時ぐらいの時間帯が一番、はい、あのリーチが伸びやすかったりとかっていうのはあります。
あ、はい、いや、そういっただからターゲットとか SNS を見てそうな時間帯、はい、うん、とかもいいん
ですか。そうね、僕でもねよくつぶやくのが真夜中なんだよね、
だから
全然ネットの反応がない時間帯につぶやいてるね、
はい、なるほど、
思いつくとさっとつぶやきたくなっちゃうのよ、
は
い、だからあんまりそういうなんだろう、はい、確かにね、でも絶対大事だよね時間帯ってね。そりゃそうだ、うん、あの同じような商品なのにっていう表現なんだけど、
はい、
同じようだけども、はい、実は材質やそれから色合いや何かやっぱりこうホットボタンっていうか、やっぱりその層の人たちが響く何か違いがあるんですよ、うん、どこから仕入れてきたものなのかとか、なんかストーリーがあるような気がしてしょうがないな僕は。
確かに、
うん、物語をつけて売ってるんじゃない？
なるほど、うん、
物を買うというよりも物語を買うっていう感じ、うん、背景ね、
はあ、
そんなのもあるよね。
ありますね、
うんうん、
この人が作ってものだからいい
と
かっていうの結構あるんで、はい、
ファンにしちゃう、
うん、そうですね、
はあ、そのアプローチ法もやってみてください。うん、続いて千葉県ラジオネームむーちゃんさん、31歳男性の方からです、うん、同じ職場に仕事の能力はそこそこですが、周りからめちゃくちゃ愛されるキャラクターの同僚がいます、うん、たまにミスをしてもなぜか周りがサポートしたくなるんです、うんうん、彼のように周りから愛される人になるにはどうすればいいでしょうか、うん、ということです、う
ん、いい質問だわ。
お、うん、どうですか大木さん。
あのね、はい、松下幸之助さんがねおっしゃってるんですけど、愛嬌、こうね、成功する人間ってみんな愛嬌があるんですよ。だから好かれる、好感度が高い。でそれどういう人かっていうとね、基本的にはポジティブです。あとはやっぱり素直、うん、そして勉強熱心、うん、その反対に頑固でネガティブで不勉強な人は人からあんまり愛されないよね。うん、
それってなんかどうやって身につけるとかあるんですか。
やっぱり求める心なんじゃないの。それこそ22歳の頃、ね、はい、うちの研修受けた中村さんは22歳の時、はい、まあ、高校出ていろんなお仕事しながらやっぱり人に可愛がられて愛されて、ね、それこそ自分の社員も、はい、今トータルで何名になってるんだっけ社員は。
今90人近く、
90人近くいるでしょ、で創業メンバー誰も辞めてないわけじゃん。
そうですね、
うん、だからやっぱり社員から愛されてるわけ、うん、だからそれはどこに何が、はい、その秘訣は何かって本人答えにくいかもしれないけど
、
まあ、僕から見てても、はい、やっぱりチャレンジスピリットがあるのと、うん、おそらくね人にのことを責めないんだと思いますよ、うん、責任は俺が取ると、うん、とりあえず頑張ってみてくれみたいな、そういうパーソナリティだと思いますよ、
確かに。でもそれはあるかもしれないですね、うんうんうん、基本的にやっぱり経営者なんで全部自分の責任だと思って任せるところはこう任しているんで、
はい、なんか温かい職場作りとかもされてるんですか。
温かい、あの仲がいいですねとはすごい言われますね、まあ、あの社外の方々にも、
うん、それはどうしてだと思いますか。
どうしてですかね。
あのね、はい、いい質問なんだけど、これねシンプルに言うとね社員が好きです。
あ、なるほど、
もうシンプルです。あ、何の難しさもない、はい、好き。
中村さん、
僕もこの間沖縄にね、一泊二日で全社員連れて200人連れて行ってきました、
はい、
もうワイワイ
社員旅行、
社員旅行、うん、2日間とも雨だったんだけど、
あいにくのお
天気、沖縄まで行って、はい、いやでも誰でもね、その雨のことなんか話題にする人いないよ、うん、やっぱり心は晴れてるわけよ。だからやっぱり可愛いよね社員は、うん、で僕はね基本的に人が好きなんですよ。中村さんもそういうとこあるでしょ。
あ、そうですね、本当にあの、ね、社員は心から、うん、まあ、ちょっと言うの恥ずかしいですけど同じ気持ちあります。
そうだよね。あのね、うちの社員を過去ね、はい、こう、まあ、社員を見てて、うん、やっぱりね、あの上司になって伸びない人間ってね、下から愛されてないんですよ。でなんで下から愛されてないかってよくよく注意深く見てみると、はい、手柄は自分、責任は部下に押し付ける、これはまずね嫌われる、うん、あとは上見て仕事してるのね。本当に人から愛される人は仲間で仕事するんで、情報の共有がすごくね、はい、できるんですよ、うん、そして人の話よく聞く、で一緒にやってうまくいったら丸々くんのおかげだよって言いますよ。あ、うん、いや丸々さんのおかげです、いやいや俺なんか大したことやってない、お前のこういうところがいいよって。だからその承認がうまい、はい、こういう人はやっぱり伸びるんだよね。あ、うん、中村さんもそういうとこあると思うな僕は。
あ、結構褒めたりもされるんですか。
うん、うん、まあ
ちょっと恥ずかしいですよね、ま
あ、そうですね、そういう部分はあって、なかなかあの直接面と向かって言う機会はそんなに多くはないんですけど、なんであの表彰する場を作ったりとか、うん、そういう場をすごく盛り上げたりとか、そうそう、そういうことにはまあ自分が言葉で伝えられない代わりじゃないんですけど、はい、そういう場を作るっていうのにはすごくめちゃくちゃこだわってやってますね。
それによってモチベーションも上がるんですね、はい、
あのね本当にこれ大事なことなんだけど、はい、ケチになっちゃダメなんです。そのケチっていうのがね、お金ってみんな考えるんだけどそうじゃないの。承認ケチとかね、はい、それからなんだ需要、はい、受け入れてあげることに対するケチになっちゃダメなんですよ。ともかくね、人はね心の報酬が欲しいんです。認められたいのよ。そしてね、賞賛をちゃんとしてほしいし、平等に扱って、まあ公正公平に扱ってほしいし、自分を大切な存在として扱ってもらいたい。そうするとね、本当に相手のこと好きになるんですよ。なんだろう、社員って大切な宝なんだよね。やっぱり社員を愛する心がなければ良い経営者にはなれないです。
本当におっしゃる通りです。
ビジネスをしていく上で、こう周りから応援されるっていうのは大切なんですか。
あ、応援されるのはすごく大切なんじゃないですか。もちろんその社員からもそうですし、はい、取引先もそうですし、うちで行ったら一緒に頑張ってくれたインフルエンサーさんの皆さんから応援していただくっていうのはもうすごく大事なことなんで、はい、
結構大事な核となるところではある。そうですね、応援されやすいビジネスと、まあ、そうでないビジネスって何が違うと思われますか。
僕の今までの経験だとね、はい、まあ、7000人以上いろんな経営者と接して、はい、まあ、目的目標達成の支援をしてきたんだけど、要は応援される応援されないっていうことよりまず仕事に対して誠実かどうか、そして絶対信頼をこう、なんだろう、人の信頼を裏切らない、信用を大切にする、真心を持って誠心誠意誠実一路みたいなね、そういうやっぱりあり方、やり方よりも僕はあり方が大事じゃないかと思う。そういうあり方のしっかりしてる人って人から応援されるんですよ。私はまあ今ね本当にあの、なんだろう、いろんなことを頼まれることがあるんだけど、本当に思うんだけど、なんで僕でいいんですかって思うんだけど、結局ね、僕が求めたというよりも相手から与えられてることばっかりなんですよ。じゃあなんで相手からこれ青木さんやってみませんかって言われるかっていうと、やっぱりその人に対してこう関係性、相手の望みを叶えてあげたいと僕の方から日頃から思って接してるからだと思う。
なるほど。
だ僕と付き合ってて損したっていう人はまずいないと思うんですよ。なぜなら損させないというのをモットーにしてるから。うん、だから、はい、なんだろう、絶対この人と得損得じゃなくてね、はい、この人と付き合ってたら少なくとも迷惑はかけられないし、はい、自分のことを自尊心をこう傷つけるようなことは言わない、うん、やらない、
はい、
すごくこの人は温かくて思いやりがあって信頼たる人だなと、そう思ってもらえることが基本なんじゃないかなと思う、ね、うん、だから人から協力もらえない人とか信頼、はい、なんだろう、応援されない人って自己中なんだよね。そしてやっぱり損得だし、表裏があったりします。だから人としてのあり方に問題があるような気がする。
あ、
やり方ばっかり追求してんのよ、それで。
あ、なるほど、
うん、
あ、今の聞いて中村さんいかがですか。
いやでも本当にその、はい、今話聞いて思ったのは、僕もやっぱ若い頃は本当に自己中だったなし、
うん、
人から応援されづらい人だったのかなっていうのがあって、うんうんうん、それがやっぱり本当に会社を大きくしようって思った時に、うんうん、変わってさ、うん、どうありたいかとか、どこを目指すのかみたいなところにこだわってやってきた時に、うん、やっぱり人からだんだん応援されるようになったっていうのがあるんで、うんうんうん、青木さんのあのお話も聞いて本当に今そうだなと実感するというか、うん、はい、
なんかその応援される人っていうのをもうちょっと追求していきたいんですけど、まあ、中村さんインフルエンサーマーケティングされてて、インフルエンサーでもやっぱ応援って大事ですかね。
インフルエンサーさんの立場で。
あ、そうですね。
あ、もちろんたくさん の、うん、フォロワーさんとか、
はい、
ファンの方々に応援してもらわないと成り立たない仕事だと思うんで、うん、そこはもちろん大事だなと思います。
どんなインフルエンサーが応援されてるなって思いますか。
やっぱりはっきりしてる人というか、こう信念がある人は結構応援されやすいんじゃないかなと思っていて、やっぱ SNS って炎上したりもするし、言葉を選んで発信しなきゃいけなかったりもするんですけど、それはやっぱり恐れずに自分の意見をちゃんと言う人とかはすごく信頼されて応援されやすい人っていう印象があります。
あ、なんか芯がある人っていうのがどうですか、青木さん。応援される
いや、だから裏表なく、その本当にまっすぐに自分の目指してるものを追求してる人っていうのは応援されるんじゃないのかな。うん、僕はもう本当にね、やっぱりまっすぐに生きていきたいよね。どこまでできるかわからないけど、ま、はい、っすぐに生きていきたいね。
うん、
そんな感じだな。あとね、僕やっぱり一つあえて言うなら、松下幸之助さんっていう方のね、研究を僕は長年してきたんですよ、はい。まあ、67冊書いてる本の中で3冊は松下幸之助さんに関する本なんだけど、幸之助さんって方はね、五代自転車店っていうところででっち奉公したんですよ。その五代自転車店にお世話になったっていうことを、ずっと松下電器作ってパナソニックになっても五代自転車店の子孫の人たちにずっとお礼をし続けてるんですよ、会社として。でそれがその五代自転車店だけじゃないんですよ。お世話になったところ全部記録してて、恩返しをずっとしてるの。でもこれはね、僕もね、割とそういうとこあるんです。だから僕一つあえてね、自慢できるとしたら、はい、社会に出てから切れた人いないんですよ。
縁が
切れた人、自分からは誰でも会いに行けるんです。っていうことはどういうことだと、裏切るってことはしない。それと恩をずっと忘れない。だ、筋とか恩とか、
はい、
まあ、ちょっとね昭和っぽくなった。でもこれ大事なんだよ。
そういう考え方すごく好きです。
あ、好きです。
やっぱり若い、はい、やっぱり経営者が大事にしなきゃいけないのは、その要領だとか目先の損得じゃダメですね。だから起業してね、ちょっと小金儲けて金集めてうまくいかなくなったらさっともう畳んで、それは投資責任だからしょうがないですよね、はい、みたいなこと言う、ね、若い子もいるけど、それじゃダメです。やっぱり最後の最後までね、投資してくれた人に対しては誠実さを通す、うん、そういうことがやっぱ応援される人間のポイントじゃないかな。
あ、うん、中村さんもうなずいてらっしゃいますね。
はい、
めちゃメモされてましたね。
メモしました。改めて、はい、
はい、ちょっとそろそろお時間が来てしまいまして、
うん、はい、
最後に中村さんにですね、 色紙にちょっと一筆いただきたいなと思います。テーマは起業家として成功するための秘訣です。中村さんお願いします。
素晴らしい。
ちょっと読んでいただけますか。
はい、可能性を信じると書きました。
どういった意味を込めて書かれましたか。
はい、やっぱり起業するとか、まあ、自分で事業を作るって、まあ、始めるときって可能性信じれるのは自分だけだと思うんですよね。だからその可能性を信じて最後までやりきれるかどうかが最終的に成功するかどうかの分かれ道だと思いますし、それこそじゃあ社員ができたできてから、になるとその社員の可能性を引き出してあげれるかどうかは経営者自身で、その部下の可能性を信じて、その可能性を引き出すっていうところもやっぱり信じるところから始まるんで、授業もですけど、マネジメントも本当に信じるところから始まるなっていうので、皆さん可能性を信じて、チャレンジし続けてほしいというメッセージです。
素敵なメッセージですね。
素晴らしい、
はい、ありがとうございます。自分の可能性も信じるって、
はい、
大事ですね。ありがとうございます。中村さん、2週にわたって青木さんとトークをしていただきましたが、いかがでしたか。
すごく勉強になることばっかりで、はい、ありがとうございます。勉強させていただきました。
素敵な、は
い、少しでも、はい、聞いてくださる方の何か参考になればいいなと思っております。、はいはい、
ありがとうございます。ということで、ゲストは株式会社スリーウェル代表取締役の中村光弘さんでした。はい、中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社スリーウェル代表取締役の中村光弘さんとのトークを2週にわたってお送りしました。はい、青木さんはいかがでしたか。
いや、やっぱり若さって素晴らしいなと思いますよね。なんだろう、まさに、ね、大きな目的目標に対して一点の曇りもなくまっすぐに向かってる、そういうなんかすごいこう輝きを感じる人だなと思いましたね。まあ、今の時代に合った仕事で本当に大きくこれからね成長してもらいたいなと思いますね。
とっても誠実な方というのが伝わりました。
ねえ、はい、本当素晴らしい
素敵でした。うん、さて、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生売れない自信の作り方をプレゼントいたします。たくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。